日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1910年に創業、業界のパイオニアとして首都圏を中心にスーパーマーケットなどを営む株式会社紀ノ国屋、代表取締役社長菅野健也さんにお話を伺いました。
日本長寿企業
紀ノ国屋さんは、こう時代の変化に敏感で、さまざまな斬新なシステムというのを導入されていますが、それぞれ改めて教えていただけますか。
はい、常にですね、手前味噌ではございますけれども、業界の先駆けをですねしてまいりました。今ではですね、スーパーマーケットではもう当たり前になってしまいましたけれども、インストアベーカリー、焼きたてベーカリーですね、これを初めて導入したのも紀ノ国屋でございまして、やはりご存知の通り、パンはですね、焼きたてが一番やはり美味しいものですし、焼いてから少しずつやっぱり劣化していくものでもございますので、とにかく出来たてを食べていただきたいという思いでですね、インストアベーカリーを初めて作ったというふうに聞いておりまして、これも非常にお客様からご好評いただいたというふうに聞いております。
このすいません、インストアベーカリーに関しては、はい、当時は日本の食生活っていうのはそれほどパンっていうのは浸透してなかったようにも感じるんですが、
これもですね、やはり紀ノ国屋の特徴でもありまして、やっぱ外国人のお客様がやっぱり最初ポイントだったそうなんですね。で、もともと外国人の方がご満足いただけるようなパンというのがなかなか日本には当時なかったというふうに聞いておりまして、これ多分昭和30年ぐらいのお話なんですけれども、でかなりその大使館関係のお客様からもですね、いわゆるディナーで食べれるようなパンが欲しいというような声が結構あったそうなんですね。そういった中で、じゃあ作りましょうということで作ったということです。
それが今日本の食文化の変化にもつながったと。
そうですね、はい、
ごめんなさい。そして他にも斬新なシステムがありますね。
はい、あとは空輸のチーズでしょうか。これがいわゆるナチュラルチーズですけれども、これをですね、いわゆるフランスからですね、空輸で運ぶということもですね、紀ノ国屋が最初でございまして、当時かなりですね、いわゆるフランス人の方からすると、日本人にですね、そういうニーズがあるのかとかですね、空輸で持ってくるってことができるのかっていうようなことをですね、やはり相当言われたそうなんですけれども、当時のその増井徳夫というですね、2代目の社長なんですけれども、彼がやっぱりこれからはそういう時代であると、で日本でもそういったニーズは必ずあるということをですね、熱意を持って解き伏せて、それで実現に至ったということだそうです。
チーズそのものは日本人は食してたんですか。
一部の方だと思います、はい、これはやっぱりスーパーマーケットで販売したというのは、裾野が広がるということのですね、やっぱり寄与したのではないかなというふうに思います。
空輸における苦労した点っていうのは、
そもそもそういう空輸で運ぶっていう発想がなかったみたいなんですね。ですので、そこがとにかくそんなことをするのかというのを解き伏せるという、あとやはり日本人にそのチーズのが理解できるのかというところがですね、やっぱり作り手としては一番心配だったというかですね、だったようですね。
これもまた外国のお客さんからこう浸透してったんですかね。
そういうところもあると思いますし、やっぱワインもう少しずつ飲まれ始めたと思いますので、ワインに合うものということでもあったんだと思いますが、
すごいな。そして、はい、その他にもありますか。
はい、あとはですね、たくさんあるんですけれども、はい、ラム肉ですね、これをですね、日本で初めて発売したのも紀ノ国屋でございまして、手前どもでございまして、やはりどうしてもやや癖がある食材でもございますので、そこをですね、ヨーロッパの食べ物ということでご紹介したというのも手前どもです。あとはいろんなその大使館様とですね、コラボレーションさせていただいて、いろんなフェアを先駆けてしたのもですね、手前どもでありまして、例えばアメリカンフェアですとか、 フランスフェアですとかイタリアンフェアとかですね、これをやはりその大使館様とまあ手を携えてですね、それでまああのああいった文化を日本でもご理解していただくということをやりました。
はあ、面白い。当時のそのあたりもお客さんの反応が気になるところですね。
あの相当やはりインパクトがあったようでありまして、当然あの食材だけではなくてですね、例えばイタリアンフェアの時はイタリアの車をですね店先に展示をしたりですとか、とにかくやっぱりその店全体がですねイタリアになるというかですね、そういったようなことをやって、これはでも今でも脈々とこれもですねあの受け継がれておりまして、今でもイタリアンフェアの時はイタリア あのサッカーのですユニフォームを着てですね、店員がチーズを売ったりとかですね、そんなこともあのやっております。
斬新ですね。
あのそういった好きな社員もですねおりましてですね、何かあるとそういったことでですねあの楽しみながら、はい、やらせていただいております。
なるほど。こういろいろと新しいものを導入されていますけれども、今現在紀ノ国屋さんで何かおすすめの商品、はい、こだわりというのがあれば教えてください。
はい、これたくさんありましてですね、どれからご紹介すればという感じなんですけれども、一つはエコバッグですね。これ手前どものオリジナルの商品で、非常にお客様からご好評いただいてるんですが、エコバッグをですね日本で初めて導入したのも手前どもで、はい、ございます。まだまだですね、その世の中でエコという観点がまだあまり浸透していない頃からですね、そういったところに取り組んでおりまして、デザインも非常に定評ございましてですね、非常にこれはご好評いただいております。
ちなみに何年になりますか？
はい、エコバッグ導入いたしましたのは、1995年でございまして、まだまだエコロジーに対してですねそれほど世の中がですね浸透してない段階から始めさせていただきました。これは非常に手前どもとしては誇れる部分だというふうに思っています。はい、あとは本当にいろんなものをですねおすすめしたいんですけれど、例えば手前どもプライベートブランドございまして、自社でですね工場で作っております。でこれは非常にクオリティも高くてですね、実際あとはその本場のものをですねそのままですね取り込んでおりますので、非常に定評があります。まあ例えばその職人がですねフランスに行ってしっかり修行をしてですね、でそういったものを現地の製法をそのままにですね作っておりますので、いわゆる本物のですね、いわゆるシャルキトリーといいますか、フランスのお惣菜がお楽しみいただけますし、昔から変わらないですね製法で作っておりますので、ちょっとどこか懐かしさの残るような、はい、味になっております。
はあ、もうじゃあお客さんの中にはいろんな思いで、もちろん外国の方は自分の国のものが、まあ、いただけるという喜びもあるでしょうし、
はい、
以前旅行先で食べたものっていうものをまた再現して家庭でもっていう、いろんな反応が見て取れるんでしょうね。
そうですね、お客様にですね育てられてきたっていう部分もありございまして、まさに今おっしゃった通りなんですけれども、フランスで食べたあの味がここで食べれるのねっていうお客様はたくさんいらっしゃいますし、手前のパンなどもですねフランスだけではなくて世界のパンというコンセプトで展開しておりまして、フィンランドのパンですとかドイツパンなどもですね、本当に現地の製法で作っておりますので、紀ノ国屋で食べられるのねっていうおっしゃってる方はたくさんいらっしゃいます。
はあ、すごい本当にさまざまな日本での初めてのシステムというのを導入されてきていらっしゃいますけれども、100年以上続く長寿企業であるという、はいはい、このポイントにおける秘訣、はいはい、っていうのを教えてください。
はい、これはですねやはり創業から変わらない思いだと思うんですけれども、安心安全な食材をですねやっぱ愚直なまでにしっかり取り組んでご提供するという姿勢はですね変えておりませんので、ここがやはりお客様にずっとですね愛されてきた一番の部分だと思います。あとはお取引先様のですね協力というのも非常にあったというふうに思っておりまして、当然手前どもだけではですねこれほどのクオリティのものをですね数多く揃えるというのは不可能でございますので、私自身もいろんなお取引先様とですねお会いしますと、紀ノ国屋だからここまでこだわって卸すんだよとかですね言っていただく方がたくさんいらっしゃいますので、お取引先様に愛されたというところもですね非常に大きいポイントだというふうに思っています。あとは先ほど申し上げた通り、お客様からのですね愛された、お客様から教えていただいたと いうところもありまして、この商品は実はこういう食べ方もあるのよとかですね、この野菜はこういう形でその料理すると美味しいのよっていうふうにおっしゃっていただいて、自分で作ってみてですね、それをまたご紹介するとか、そういったことをやってきておりまして、本当に皆様からご協力いただいて愛されたというところが多分長く続いた秘訣だというふうに思います。
ちなみに取引先から愛されるっていうのは、分析されるにその理由っていうのはどこにあるんでしょうか？
これは当然手前どもだけではありませんけれども、お取引先様をやっぱり大事にするというような姿勢はですね、これもまた100年間ですね変わらない姿勢だというふうに思っています。
菅野社長自身が就任されてから新たなスローガンとして、はい、とにかく新しいものを入れていく、はい、ある種の勇気というか、はい、そういうことをおっしゃってましたけれども、
はい、
こう歴史を紐解いてみても常に進化を続けているっていう、はいはいはいはい、この原動力っていうのはどこにあるんでしょうか？
はいはい、やはりお客様にですね、やっぱり愛されなきゃいけないという、お客様にご理解いただくということがですね DNA としてあると思うんですね。ですのでこれでもういいというふうに思ってしまったら多分終わりだと思いますし、もう本当に刻々とお客様のニーズ変わっておりますので、それをとにかく吸い上げるというかですね、それを感じるということが大事だと思いますし、それをやっぱりなるべくというか必ずですね、愚直にやっているということだと思います。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。